皆さんこんにちは。本当にあのタクワは久しぶりでございまして、あの去年は出席委員長でよくマイクの前で立つことがあったんですけど、今年島津さんなさってるね、あの自分の何か物事をお話しするチャンスを与えていただきました。これ3月確か8日でしたねの第2例会の時に、横山委員長からスピーチをというお話だったんですけれども、防災例会であの変更になりました。でそれで一月あるならばなんとか今までの原稿をまとめられるかなと思って、あの20〜30年分のスピーチの原稿を自分であのこれコピーして、それでガッチャンガッチャン自分で2階で家族が寝静まってからやったもんですから肩凝らしてあれなんですけどね。これあのまあうちのクラブでおしゃべりしたもんもありますけれども、他クラブちょうど文化大臣の時にいろいろクラブを訪問したり、あの地区の委員をさせていただいた頃、委員長をさせていただいた頃にあの他クラブ訪問しておしゃべりしたものがだいぶありますので、あのお暇の時にトイレにでも入ってお読みいただければ、あの ちょうどいいあの区切りになると思いますので、あのよろしくお願いいたします。そして、まあ、今日は時間たっぷりいただいたもんですから、あの黙ってる時間も欲しいなと思いまして、あの皆さんにお配りいたしました、あの1970年度のクラブ名簿っていうのをお渡しいたしましたけれども、これは私が入会させていただく1年前の名簿なんです。ですから私は載っていないんです。ちょっと黙ってじーっと見てみてください。いろいろな職種の方々がうちのクラブを総理として背負って来てくださっているという様子がよくわかります。懐かしいお名前もあるでしょ、上原健さんなんかの、それから小説家の宗田博さんもおられますし、全国政治協会の会長の神経先生もおられるし、滝本文治さんも、参加人の滝本文治さんもおられるし、大勢の方がおられます。で順番にお話をさせていただくんですけれども、昭和43年の2月頃にあのうちのクラブのメンバーの小島さん、ご存知ですよね、自転車屋さんなさってた、俳句では先方さんとおっしゃった方ですが、そちらのご長男の小島礼一さんが、先生ちょっと話があるんだけどよって言って訪ねて見えたんです。何のお話かなと思っていたら、自分の友達に梶山醤油の社長がいて、伊藤富春さんっておっしゃるんだけれども、ここの梶山本店が創業100周年の式典をするから、今まで茅ヶ崎でお琴の演奏する人がいなかったから、先生よ一つあのアトラクションにお琴の演奏してくれないかっていう話があったんですよ、伊藤さん。それで小島さんと一緒に伊藤さんのお屋敷へ伺いました。ご母堂もお元気でした。そしていろいろお話を伺ってね、その時お話感銘を受けたのは、日本手拭いに腹というお腹ですね、腹という字が横になって印刷した日本手拭いを頂戴したんです。どういう意味かって言ったら、腹を立てるなと、人生腹を立ててはいけないよっていう、こういうことをおっしゃる方なんだなと思いました。そしてすぐ引き受けて 昭和43年の5月の8日に海産醤油本店の100周年記念のパーティーで私と私の弟子たちを引き連れてお琴の演奏をさせていただきました。その時にね、初顔合わせであるにもかかわらず、演奏が終わって私が舞台の袖に降りたら、もう次から次といい私の劣ったぐらいの年齢の人たちが集まって握手を求められるんですよ。この人たち何だろうと思ったら、ロタリアンだった。茅ヶ崎ロータリークラブのメンバーが入れ替わり立ち替わりね、ああよかったぞよかったぞと、本当に良かったかどうかは分かりませんが、そうおっしゃってくださって順番に握手を交わされたんですね。で、私の親父もロータリアンでして、マルツ日本通運であちこちに転勤して、転勤族で3年おきにあのロータリーのクラブを変えておったんですがね、兵庫県の豊岡ロータリークラブのチャーターメンバーで、それが誇りだったんですけども、私自身はロータリーのことは知らなかったんです。そしたらそういうことでね、そして今度お1970年のお10月の25日に茅ヶ崎ロータリークラブ創立10周年の記念式典がありました。これはできて間もなかったあの福祉会館っていうところですね。で、開催されましてね、これもまたね、文化団体協議会の事務局長をやっていた小島礼一さんがまた見えて、ロータリーの式典があるんだけども、アトラクションに何かやってくれよって言われましてね、そしていろいろとその小島さんと相談したら、当時茅ヶ崎にはサワラビ合唱団っていうのがありました。サワラビ会合唱団っていうのがありまして、全国的にも知られてよく活躍されていたんですが、その方々とジョイントしましてね、私自分の師匠の宮城道夫が作曲した「うてや鼓」、これは島崎藤さんの詩ですけれども、それに作曲された合唱と琴の合奏の曲を演奏いたしました。その茅ヶ崎ロータリークラブ10周年記念、これは三上先生の会長さんの年度でしたが、大きな声でね、幸せだな僕はって言って歌い出したのが一つだったんです。ある意味ね、こういうこともされるグループなんだなと思いました。全然知らなかったもんですから。そして、その式典が10月にありまして、1970年12月の頃に、伊藤さんが、突然お見えになりまして、来年1月からクラブに入会しろということが、音楽を担当している者が誰もいないから、ましてや自分が今クラブの最年少者ではあるけれども、人に破られるより自分で破った方がいいからって言って訪ねてみえたんです。でその時はもう私の親父はリタイアして、私は家に住んでおったんですが、お前のような不規則な職業をしている者が何ロータリーなんて務まるもんじゃない、スポンサーに大変迷惑をかけるから、それはもうお断りしませんって言って最初お断りしたんですね。そしたらまたお見えになって、池上さんね、お父さんの時代にはクラブが少なかったけれども、今はもうたくさんロータリークラブがあって、名キャンプという制度があるんだよ、私がついていってあげるから入会なさいよということで誘ってくださったのが、1971年の2月に私このクラブに入会したんです。それで2月の発令会で入会したとばっかり思っとったんですよ。そしたら事務局の中澤さんが当時の裁縫修法をコピーして送ってくださって、よくよく見ると71年1月、2月の4日に入会したと思っていたところが、18日かな、第3例会に入会したということに、 は初めてその気がついたんですけれども、ちょうどね1月の17日にやはり福祉会館で私の作品リサイタルをもう計画して準備しておりましたので、1月から入会させていただくのはきついなと思っておりましたところ、あの2月からでいいよ、ぜひ入会なさいって言って進めてくださったのが私のスポンサーの伊藤留春さんでした。それで昨年の2月に 40年を経過いたしまして、私元うちのクラブの会員だった馬場製菓に朝行きましてね、花を見せてくれと言って、そして黄色でゴールドに近い色のバラを40本、そして来年も頑張りますからって言って真っ赤なピンクのバラをそれに1本足して41本、この霊界場でスポンサーにお送りしました。それはもう感謝の気持ちがいっぱいだったからです。でおかげさんで41年、今年の2月通過いたしました。これはまあ、あんまり大きい声で言っても自慢しているように聞こえますが、入会した時は34歳、横山さんは
今
50歳、45歳、ね、私は入会させていただいたのが34歳で、クラブの中で82番目の会員です。皆さんご自分の入会順番、会員の番号なくてご存知ですか？え？知ってません？鴨さんが作ってくださった50周年記念誌の中に入会大会、入会大会全部揃って書いてありますから、初めから数えればわかります。それよりももうすでに大会されました佐々木さんが会長の時に、当クラブの入会会員の名前を順番にちゃんと書いた印刷物がございます。私は82番目の会員として茅ヶ崎の二人クラブに入会させていただきました。そして入会2年目がスポンサーの伊藤さんがクラブ会長で、寒川に途中で移籍された堀村さんが幹事の年度でございました。でこの年にね、私すごく思い出があるんです。なぜかというと、まず入会して1年目ですからね、見習いでロータリーをしっかりと把握していくようにっていう伊藤さんのお話で、親睦活動委員会、今親睦委員会って言いますけど、当時は親睦活動委員会っていうのがありまして、そして今カムさん解放委員会ですよね。今でもこう今広報委員会、解放で言うとね、解放委員会と2つの委員会に所属させてもらったんですけれども、当時はねこの霊界に、今ここでテープが動いてますけれども、録音器具なし、それでおしゃべりする客話者の原稿の提出はなし、それでもさらにとっても立派な原稿が解放に載っているということは、解放委員が必死になって記録したんですよ。それで私もたまたま入会して2年目に解放委員、修法委員になりましたので、順番がいつかはまだ回ってくるんですが、これは今ね本当にもう今でもね、思い出したらピッと飛び上がるぐらいに怖い方のスピーチを記録したんです。小説家の宗田博先生、この方はね原稿もなければ何もなしでね、しかも明治の時代でも江戸時代でもそこに自分がいたようにおしゃべりをされるんですよ。それで私が担当したのは露光橋事件の真相だったんです。で露光橋事件、歴史に習ったか習らないかわからないようなのに、当時の中国人の偉い人の名前がボンボンボンボンボンボンボンボンあって喋ってるように出てくるんですよ。それ をカタカナで一生懸命書いて家へ帰って徹夜で辞書を調べて4日間徹夜しましたよ。新倉さんに原稿出すのに何にも仕事なんかできやしないぐらいに一生懸命やりました。それでロータリーは厳しいところだなと思いながら原稿書きをしたのが今はもうとっても懐かしいです。経験なさった方もおられると思うんですけれどもね。そして伊藤粘土はIDF、 昔は IDF って今の IM なんですけどね、インターシティジェネラルフォーマルアップって言いまして、第九分区ですね、藤沢、茅ヶ崎、寒川、綾瀬、全部大きな分区がありまして、そこの分区代理が伊藤さんだったんですよ。あ、いや、会長かね。それでうちのクラブがホストでね、 IGF、 IM を開催したんです。で、その時の笑い話をちょっとさせていただきます。これ初めはね、石上さんなんか面白い方法で皆さんの気持ちを和ませるようなことはないかっておっしゃったもんですから、当時文化団体協議会の副会長されていた山崎体育舞踊学校の先生で原先生っておっしゃる方に声をかけて、男性が大勢集まるので会議の途中に体操を指導していただけませんかっていうふうにして、10分間ぐらい全員立って体操して体を やらげて、そして笑いを呼んで休憩に入ったんですね。そしたらその文句代理がね、佐藤総編流の家元 の、あのご宗家ですけど、山田総医さん、山田総医さんが伊藤粘土の文句代理だったんです。で、その方がお弟子さんを大勢連れてこられてね、別室でお茶の会をされたんですよ。だから休憩の時にはね、みんなその部屋に行ってね、総編流のお茶をいただいたんです。で、そのお茶をいただく横で私はお琴を弾いて伴奏してたんです。雰囲気作りをしておったんです。弟子ももちろん来ておりましたが、さあそこで皆さんお茶を召し上がるっていうことはもう常識としてなさったことはあると思うんですけれども、うちの長老たちまあ、もう皆さん奇跡に入られた方ばかりですから、名前を挙げて、失礼ではないかと思うんですけれどもね、秋吉長老、東東の副社長されていたね、秋吉さん、それから歯医者さんの長塚先生、それから電気の岩橋さんですね、あそこの共立電気の岩橋さん、それから枠沢さん、この4人がね、ずらっと並んでお茶をいただく順番でずらっと並んでお茶を立ててくれる順番を待ってたね。で、机に座っていたら着物着たお嬢さん方がお茶菓子をこう一人一人の前にこうやって出してくれるんですよね。おこと引きながら、まあそんなのが出てるなと思いながらおこと引いておったんですが、それでその4人の方がこう黒文字の用事ご存知でしょ、こんなちょっと長い目の和紙をいただく和菓子をいただくこう黒文字の用事をこうやってねこう切ってお菓子を小さくしていただくの、あ、これはなかなか上手にいただいたんですがお菓子をいただいてもね、大勢の人のお茶を立てるもんだから、なかなかお嬢さん方がお茶を持ってこないんですよ。そしたら、秋吉さんが一番最初に黒文字を持って、歯の掃除を始めたんですよ。ね。そしたら、その隣もその隣もその隣も、茅ヶ崎ロータリークラブの長老が4人揃って、黒文字で歯の、掃除を始めてしまったんで、おこと引いてても気が気じゃない。うん、これは総編流の家元にでも見られたらちょっとレベル疑われるんじゃないかと思って、もうおことやめてすぐ注意しに行こうかなと思って、もうドキドキしたことを今思い出しておかしくなります。うん、そういうことがありました。それで入会3年目には斉藤さんのおじきにあたる ミスターヒートネックさんが会長さんでした。で、3年目にして指名されたのが親睦活動委員会の委員長をやってくれと。池上さんは大きい声だし、まあ朗らかな性格のようだから、まだ性格がしっかり覚えてもらってない、これとかね、ようだから、親睦活動委員会で大いにクラブを活性させてくださいということです。ああ、委員長やったって責任持って計画なんか立てられないですよね。それでもう一枚目にこの配布した紙をちょっと眺めていただきますと、1972年73年度の組織表っていうのがございます。で、会長三田氏常木氏云々でずっとありまして、委員会がこれだけあったっていうことをまずちょっと見ていただけるといいんですけどね。それで60数名の会員がおりました。今のちょうど倍ぐらい の、ね、会員がおりましたから、ああ賑やかで活発なクラブだったです。そしてまあ3年目に私が委員長を仰せつかったので、先輩方に教わりながら右側の計画書を作って、計画活動計画表の中に織り込んでいただきました。懐かしい名前なんかありますか、ね、この頃はまだ湘南ロータリークラブが創立していませんでしたからね。大村さんとか初期の頃の湘南のメンバーみんなうちのクラブにおったっていうことです。そして、この年度初めて、姉妹クラブの台北西北ロータリークラブへ私はメインアップいたしました。この時は三上先生に連れて行ってもらったんですが、会長の三田純一さんはものすごい偏食家でしたね。もう何にお料理が出てきてもいやーって言ってね、食べない、召し上がらない方でした。で、私がカエルでも鳥の足でも何でもみんないただくもんだから、じーっと顔見せて、いやーって身震いをされて、あれで4日間か5日間か、ほとんど召し上がらなかったように思いますよ。会長もレストランやって言いながらどうしてこんなに物を食べない人なのかなと思いましたけれども、そういう方でした。そして、まだありますな、時間が一生懸命喋ってるんですが、その年度に、その次の年度ですか、その年度ですね、入会して3年目に親睦活動委員会っていうのはどんなことすればいいのかって言ったら、会員と家族がうんと楽しくなるようなことを考えれば池上さんいいんだよっておっしゃってくださって、当時海岸へよく散歩に行って、朝早くに100円出してビニールいっぱいの、カタクチイワシを買ってきた時代でしたので、ああそうだ、あれ地引き網をやってみんなでバイバイ引っ張ったら楽しいんじゃないかなって思いついて、そのことを三田氏常木氏会長に お話ししましたら、ああそういうことならば漁師仲間の私が手配をしてあげるからっていうので、これで地引き網とそれから宝探しを海岸で行いました。その時はもうまるで私豚のような格好で宝探しをやってる写真がうちにあります。非常に楽しい家族会でございます。そして、入会4年目、これはもうちょっと驚くべきことなんですが、入会4年目に常吉会長が2年連続会長なんですね。そして池上さん来年はね職業方針委員長をやりなさいって言われて、そんな一番難しい職業方針委員長なんていうのは訳が分かんないよって言っても、ノーとは言えないもんですから、 誰かに愚痴をこぼしたかもしれません、あの先輩あるいは自分の同僚に。ただしこれはな、ロータリークラブはね、一度お手伝ったらノーと言えないんだよっていうふうに散々教わってきてるもんですから、あの自動車の霊界の帰りにね、TOTO の社長をやってやられた秋吉さんが私の車に乗って自宅まで帰ったんです。それでとってもロータリーのお話をいろいろさしてくださって、池上さんね、とにかくあなたの職業をまずクラブのメンバーに理解してもらうことが一番なんだよ、それが職業奉仕の始まりだっていうふうにヒントをくださいまして、クラブのお医者さん方と相談して、特に小川先生と相談して、方楽を楽しむ会と老人健康無料相談というのを副司会館で行いました。これはあの多くの、 あの市内のご老人が見えましたし、お言も聞いてくださいました。あの後でご近所のマッサージの方がいい催しだったねって一言言ってくれたので、あ、職業奉仕それでよかったのかなっていうふうに思いました。入会9年目の山本正治会長年度の、会合をキュッと抜いたら出てきたもんですから、ちょっとご紹介いたしますと、何で紹介するかはちょっとご理解いただきたいんですが、9月にね、歓月会っていうのをその当時やってたんですよ。大磯の総楼閣で、あのお庭でね、松の木の下にみんなベンチを置いてね、そしてお月さんが出てくる、海から出てくるのを眺めて、風がな雰囲気をうちのグラムの人たちは持ってたんです。でその時には俳句の会ももちろん合わせてやりましたし、食事会もやりました。2度目か3度目の時には私僧侶閣の歓月会でお琴と三味線を弾いて、三味線が潮風でベタベタになって全部破けちゃった思い出があるんですけれども、この時の山本正春年度はなんと歓月会のその日に月食だったんです。それでね、秋吉さん の、 あのスマイルに、私の生涯もう二度と月食の日に歓月会をする機会はないだろうというスマイルがございますよ。だけどね、これで皆さん驚くのはね、ちょっと申し上げますとね、原田親睦委員長さんが報告をなさるんですけれども、委員会報告、本日ご出席の会員のご婦人のご紹介をいたします。秋吉会員夫人、青木明会員夫人、後藤会員夫人、秋吉、長谷川会員夫人、日比会員夫人、岩橋会員夫人、岩沢会員夫人、池上会員夫人、熊本、熊沢茂吉会員夫人、三上会員夫人、佐藤会員夫人、三橋会、角太郎ですね、会員夫人、三上会長会員の夫人、三上会長夫人、それから、もう一人佐藤会員、それから三橋、角太郎会員も、さっき言ったかな、から西原会員夫人、オーデルマット夫人、殿池夫人、それから、鷲沢夫人、山本正春夫人、それから山口、豊か、これお電気屋さんでしたよね、夫人、原田会員夫人、なんと夫人夫人夫人ですよ皆さん。会員出席50名の中で奥様方20名が出席されている。これはね、もう自然に和気あいあいになりますよ。ロータリーというのはこんなに素晴らしい温かみのある会なのかということをつくづくと感じることができました。それでその当時ですね、 そうなるとは申し上げませんけれども、その当時、うちのクラブで開催される家族会には多くの家族と多くの子どもたちが出席してくれました。そして特にクリスマス家族会の時には子どもたち幼児から中学生までが40人以上出席したんですよ。で、その子どもたちを束ねて私は同様の指示をして みんなに子どもたちに歌を歌ってもらいました。で、その中の一人、私の末娘がですね、大きくなって、SOS っていう、モデルの事務所に所属しておりましてね、東京銀座のロータリークラブから派遣さ、頼まれて行って、一番最後の手に手つないで歌った時に、娘の声が一番でかかったんだそうです。それでね、なんでお嬢ちゃんはこの手に手つないでの歌知ってるんだって言うんで、いや、うちはお父さんがロータリアンでこうこうこうでって話したら、その後ね、7、8人の実はロータリークラブのメンバーからハガキが来ましたよ。もう大変愉快な礼会を作ってくれたお宅のお嬢さんでしたっていう、もう本当に嬉しかったですね。そして、入会15年目にクラブの会長を仰せつかりまして、創立25周年の式典を行いまして、その年同じ年に台北のロータリークラブが25周年で、1週間のうちにこっちに先に来ていただいて、向こうへすぐ折り返し、お互いの姉妹クラブが行ったり来たりをさせていただきました。あとね、2分しかないんですけども、これ今日私がね、あ、いいです。皆さんのところにちょっとこうトイレ休み用に作ったあれにね、20ページ、エプスで書いた20ページのところに、指定審議会採択立案立法法案についてという文章を書いてあるんですけれども、私どものクラブが RI の指定審議会の中で2001年ですけれども、決議案を提出して、それが世界中のロータリーに認められたという記事を書いてございますので、これちょっと読んでいただいて、うちのクラブにもこんなに一生懸命ロータリーについて活動していたんだということで、その決議案で決まった時に里山公園が一部開かれまして、そこにうちのクラブが契約を植えて、竹内ガバナーだったと思いますけれど、来ていただいて一緒に野外例会を開催したという思い出深い話があります。で、今年度も指定審議会の採択する年度ですけれども、うちの2780地区からは3つか4つの案が提案されているようですが、全く私の手元にはその資料がありませんので、今日はお話しさせていただけませんけれども、そういうこともあってうちのクラブにあったということだけは覚えておいていただければありがたいと思います。以上でございます。ありがとうございます。
懸念する前に、すまいいつ、ありますので、それくらいよろしくお願いします。
すいません、追加でいただきました。体を少し痛めてご迷惑をかけ続けます。回復に努めます。岩沢正史様に頂戴いたしました。